はい、こんにちは、左大臣光永です。暑くなってきましたね。先日久しぶりに鴨川の土手を歩いたら、比叡山が入道雲を背負ってすっかり夏山の風格を出していました。いい景色でした。さて本日は伊勢物語全125段現代語訳付き朗読オンライン版のお知らせです。伊勢物語、平安時代に書かれた歌物語です。在原の成平をモデルとしたとおぼしき男が主人公で、男の一生を歌とともにゆったりと描き出します。昔から親しまれ、能や謡曲の題材ともなり、絵にも描かれてきました。伊勢物語はいろいろな魅力があり、様々の読み方、楽しみ方ができる奥の深い作品です。例えば旅の文学としての側面があります。旅情、人が旅先で感じるあの何とも知れない気持ち、どんな景色に会えるだろうかという高揚感と、同時になんとなく心細くて寂しくてそわそわする高揚感に不安や心細さが入り混じった、何とも言えない胸をかきたてられるようなあの感覚、ことに平安時代の都人たちにとって遠く吾妻へ、道の駅への旅というのは現在のそれとは比べ物にならない遥かな旅であり、ロマンであり、胸かきたてられることだったわけです。伊勢物語は平安時代の都人が感じたであろう旅情、旅のロマンも見事に描き出しています。早くも第7弾で男は旅に出ます。昔男ありけり、今日にありわびて吾妻に行きけるに、伊勢尾張の淡いの海面を行くに、波の糸白く立つを見て、いとどしく過ぎゆく方の恋しきに、うらやましくも帰る波かな、東南読めりける。昔男がいた、京に住み飽きて東国に行ったのだが、伊勢尾張の間の海岸も行くときに、波が大層白く立っているのを見て、東への旅をして京から離れれば離れるほど京が恋しくなってくるのに、羨ましくも京に帰る波よ、と読んだのだった。京にありわびて吾妻に行きけるに、京に住み飽きて東国に行ったと簡単に書いてあり、詳しい事情はわかりませんが、なんとなくごちゃごちゃした日常から解放されて、スコーンと突き抜けたような開放感のある語り口になっています。昔男ありけり、京や住みうかりけん、吾妻の方に行きて住みどころを求むとて、友とする人一人二人して行きけり、信濃の国浅間の岳に煙の立つを見て、信濃なる浅間の岳に立つ煙、おちこち人の宮はとがめぬ。昔男がいた、今日は住みづらかったのだろうか、東国の方に行って住むところを求めようということで、友人一人二人と共に行った。信濃の国、浅間の岳に煙が立つのを見て、信濃にある浅間岳に立つ煙、遠くの人も近くの人もこれを見て素晴らしいと思わないだろうか、いや、思うに違いない。続く第9弾は、旅の文学としての伊勢物語の真骨頂といえる下りです。昔男ありけり、その男、身を妖なき者に思いなして、京には嵐、吾の方に住むべき国求めにとて行きけり、元より友とする人一人二人して行きけり、道知れる人もなくて惑い行きけり。昔男がいた、その男は身を無用のものと思い詰めて、京にはおるまい、東国に住むべき国を求めようと言って出発した。古くからの友人一人二人引き連れて行った、道を知った人もいなくて迷いつつ行った。身を用なき者に思いなして、自分の身を無用のものと思い詰めて旅に出た主人公、東海道を下り三河から駿河へ、東海道の難所宇都宮峠を越え、富士の山を見たりしながら、途中各地で歌を詠みつつ進んでいきます。 そして武蔵と下総の境、隅田川に至ります。なお雪行きて、武蔵の国と下津房の国との中に、二と大きなる川あり、それを隅田川という。その川のほとりに群れいて思いやれば、限りなく遠くも気にけるかなとわびあえるに、私もり、はや船に乗れ、日も暮れぬというに、乗りて渡らんとするに、みなしと物わびしくて、今日に思う人なきにしもあらす、去る折しも、白き鳥の端と足と赤き、四季の大きさなる、水の上に遊びつつ、異様食う。今日には見えぬ鳥なれば、みなしと見知らす。私もりにといければ、これなん都鳥というを聞きて、何しおわば、いざこととわん都鳥。我が思う人は、ありやなしやと。と読めりければ、船こぞりて泣きにけり。東国の方へ旅していって、隅田川というところに至った。で、なんとなくこう、旅情を感じて、都に残してきた人のことを思い起こして、しみじみとした気持ちになっている。そこに鳥がいたので、あの鳥は何ですかと聞いたところ、都鳥というので、その都鳥という言葉だけで胸が熱くなり、お前が都鳥という名を持っているならば聞いてみようじゃないか。都に残してきた私の愛しい人は健在だろうかどうだろうかと。何しおあば、いざこととわん都鳥。我が思う人はありやなしやと。隅田川には成平の歌にちなんだこととい橋がかかり、現在橋のそばにこととい団子の店があります。江戸時代から続く団子屋が明治の初めに成平の歌にちなんでこととい団子と名付けたところ大ヒットしたそうです。今日までもお店は繁盛しています。それはさておき、男は住み慣れた京の都を離れ、東海道を下り、遥か東国まで旅をしてきたんです。何がそういう大変な旅に男を突き動かしたのか。本文中には、身を用なき者に思いなして、我が身を無用の者と思い込んでと、あっさり書かれているだけで、事情がわかりません。しかし、男が旅に出る直前に、二条の妃藤原の高い子との禁じられた恋の話が置かれていますので、恋に敗れて昇進の旅か、あるいは天皇に嫁ぐ予定であった女性に手を出したということで、朝廷からお咎めを受けて都を追放されることになったのかと、いろいろと想像させられるわけです。昔、品菓子の五条に、大きさいの宮、おわしましける西の大に、住む人ありけり。それを、ほいにはあらで、志深かりける人、雪とぶらいけるを、むつきの十日ばかりのほどに、ほかに隠れにけり。ありどころは聞けど、人の行き通うべきところにもあらざりければ、なお、牛と思いつつ、難ありける。またの年のむつきに、梅の花盛りに、小僧をこいて行きて、立ちてみ、いてみ、みれど、小僧に似るべくもあらす。うちなきて、あばらなるいたしきに、月の傾くまで伏せりて、小僧を思い入れて読める。月やあらぬ、春や昔の春ならぬ、我が身一つは、元の身にして、と読みて、世のほのぼのとは来るに、泣く泣く帰りけり。昔、東の京の五条王子に面したあたりに、先代の天皇の妃が住んでいらっしゃる館の、その西の谷の屋に住んでいる女があった。それを不本意な形で心惹かれて、その実かなり本気で恋していた男が、行き通っていたが、正月10日頃にその女はよそに移ってしまった。どこに移ったかは聞いたが、しかるべき身分の人でもなければ行くこともできない場所であったので、男は憂鬱な気持ちのまま過ごしていたのだった。翌年の正月、梅の花盛りの頃、男は去年の思い出に駆られて西の隊に訪ねて行き、立ってみ、座ってみ、あたりを見るのだが、 去年に眺めた様子とはまるで違う。男は打ち泣いて、むき出しになった板敷の上に月が傾くまで伏して、去年を思い出して歌を詠んだ。月は昔のままの月ではないのだろうか。春は昔のままの春ではないのだろうか。我が身だけは元のままの我が身なのに。月やあらぬ、春や昔の春ならぬ。我が身一つは元の身にして。しっとりと儚い美しい文体で男の恋愛模様を描き出しています。特にこの二章の妃藤原の高い子、清和天皇に嫁いで、後に雍正天皇を産むことになる女性との若い頃の禁断の恋ということが、伊勢物語の大きな柱の一つです。だから高い子について詠まれた歌は特に格調高く、心に響く歌が多いです。昔、東宮の女房の御方の花の蛾に召し預けられたりけるに、花にあかぬ、嘆きはいつもせしかども、今日の今宵に煮るときはなし。昔、皇太子の母である女房の花の季節の長寿を祝う宴に召し出されて、参加させられたところ、こう詠んだ。花をまだまだ見足りない、もっともっと見ていたい、その嘆きはいつものことですが、今日の今宵の嘆きは格別です。花にあかぬ、思いはいつもせしかども、今日の今宵に煮るときはなし。皇太子の母と言っていますので、すでに皇太子、貞明親王の後の雍正天皇を産んで、雲の上の存在となった高い子に多分御簾の内から話しかけられて、成平や、今宵の花を読んでたもれ、なんて言ってね、歌を献上した、そういう状況かと思います。昔、二章の妃の、まだ東宮の御息所と申しけるとき、氏神に詣でたまいけるに、この絵塚さにさぶらいける翁、人々の六賜るついでに、御車より賜りて、よみて奉りける。大原や、お潮の山も今日こそは、神代のことも思いいずらめ、とて、心にも悲しとや思いけん、いかが思いけん、知らずかし。昔、二条の妃、藤原の高い子が、まだ皇太子の母親と申されていたとき、藤原氏の氏神を祀る大原の神社に参詣されたところ、この絵譜に仕えている老人が、人々が衣などの褒美を賜るついでに、御息所藤原の高い子の御車より褒美を直接賜って、そのお礼として歌を詠んで奉った。大原の神社よ、お潮山も今日は神代のことを思い出しているだろう。と詠んで、翁は心に深く嘆いたであろうか、どう思ったか、それはわからない。これは京都の西の方にある大原の神社、お潮山という山の中腹にあります。平安京遷都の時に奈良の春日大社を勧請したものです。で、奈良の春日大社が元になっているわけですので、藤原氏の氏神です。で、藤原の高い子は藤原氏の末裔ですので、その高い子が天皇家に嫁いだということで、藤原氏の氏神である大原の神社に参詣していったわけです。で、そこでお供をした人たちがいろいろ褒美をもらう中、成平は直接高い子の車から褒美を賜った。で、それに対してお礼として読んだ。大原の神社よ、星尾山も今日は神代のことを思い出しているだろう。藤原氏の神話上のルーツである雨の小屋根の御事というのは、天孫降臨の時に天孫たる二荷の御事の道案内をしたことで知られます。今日この藤原氏の末裔たる高い子様が大原の神社に参詣している、それを見てさぞかし藤原氏のルーツたる雨の小屋根の御事が二荷の御事、天孫たる二荷の御事の道案内をした、その神話の昔のことも思い出しているでしょうねと読んで、それは神話のことを言ってるようなんだけれども、高い子に対しては私たちが愛し合ったあの情熱的に求め合ったあの昔のことを二人にだけは分かるような暗号として読んだものと思われます。決して成就することのない禁じられた恋ですので、こういうしみじみと切なさを伴った歌が読まれるわけですね。しかし伊勢物語は単に恋愛物語、青春物語であるだけにとどまりません。 人の男の一生をゆったりと描いていきますので、後半になるにつれて男が成長し、年を取っていきます。男が読む歌も変わっていきます。若い頃の歌は勢いに任せたムード重視なところもあり、男の性格も時に傲慢で、田舎っぽい女はどんどん切り捨てるといった身勝手なところも見えます。けれども、いろいろな挫折を経験し、出会いと別れを繰り返していくうちに、男の読む歌にも、若い頃の勢いに任せた、ただロマンチックであるというだけではない、人生の悲哀をたたえた渋みのある歌が増えていきます。昔、意図若きにはあらぬ。これかれ友達ども集まりて、月を見て、それが中に一人。大方は、月をもめでじ、これぞこの。積もれば人の老いとなるもの。昔、そう若い人たちではないのだが、あの人、この人、友人たちが集まって、月を見て、その中の一人が読んだ。もう大概のことでは、月を見てもめでないようにしよう。月が積もれば年となり、年が積もれば老いとなるのだから。身につまされるという声も聞こえてきそうですが、昔、男をやもめにていて、長からぬ命のほどに忘るるは、いかに短き心なるらん。昔男と女が別れて、長くはない一生のうちに、あれほど愛し合ったことを忘れてしまう、なんと短い人の心なのだろう。これは表面的に読むと、女が男のもとを出て行って、つまり男が振られて、女の心変わりを咎めているようにも見えますけれども、やもめという言葉を死別したと取ると、女の奥さんの方が死んじゃって、で当初はものすごく悲しんだ、もう二度と喜びの日々は迎えられないとまで思ったけれども、年月が経つにつれてその当初の悲しみは忘れ、笑いなどもする。対して長くもない一生のうちに、あれほど愛し合った一緒に過ごしたパートナーのことを忘れてしまう、なんと短い心なんだろうと、つくづく言っているようにも取れます。失われた青春の日々への同系というのも、伊勢物語の大きなテーマの一つです。ことに、成平と主君、惟高親王の関係を描いたいくつかの商談は、美しい桜のイメージと相まって、強い印象を残します。昔、惟高の巫女と申す巫女おわしましけり。山崎のあなたに、水瀬というところに、宮ありけり。年ごとの桜の花盛りには、その宮へ何おわしましける。その時、右の馬の髪なりける人を、常にいておわしましけり。時よへて、久しくなりにければ、その人の名を忘れにけり。狩りは年頃にもせで、酒を飲み飲みつつ、大和歌に書かれりけり。今狩りする片野の渚の家、その院の桜、ことに面白し。その木のもとに降りいて、枝を降りて、かざしに刺して、神、中、下、皆歌読みけり。馬の髪なりける人の読める。世の中に、耐えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし。と何読みたりける。また人の歌。散ればこそ、いとど桜はめれたけれ。浮世に何か久しかるべき。昔、惟高の巫女と申し上げる巫女がいらっしゃった。山崎の向こう、水瀬というところに、親王の巫女の離宮があった。毎年の桜の花盛りには、その離宮へいらっしゃる。その時、右の目寮の長官であった人を、いつも連れていらっしゃった。今までに長い時が経ったため、その人の名は忘れてしまった。狩りは熱心にもしないで、酒をひたすら飲みつつ、和歌に取りかかった。今狩りをする片野の渚の家、その院の桜、格別に趣深い。その木の下で馬を降りて座って、枝を折って、かんざしに刺して、身分の高い人も 中ぐらいの人も低い人も皆歌を詠んだ。馬の髪であった人が詠んだ。世の中に全く桜というものがなくなってしまえば、桜の散るのを心配する必要もなくなり、人々の春の心はのどかなものになるでしょう。また別の人の歌、散るからこそ桜はこんなにもめでたく思えるのだ。この辛い世の中にいつまでも変わらないものがあろうか、ない、すべてのものは移りすぎてゆく。世の中に耐えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし。散ればこそ、いとど桜はめでたけれ、浮世に何か久しかるべき。みんなで遊んだ楽しい時間、楽しい宴の思い出がここで描かれています。いつまでも続いてほしい、けれども宴には必ず終わりがあり。会者調理、会うは別れの始め、人と人もいつかは必ず別れる時が来る。そうした人生の引きこもごもを雅に美しく切り取った伊勢物語。散ればこそいとど桜はめでたけれ、浮世に何か久しかるべき。短い作品ですが、折に触れて読み返すと、その年齢その年齢で感じ方も違ってきます。若い頃はわからなかったけれども、この歌なんかいいなぁと、そういうのが見つかるかもしれません。様々な切り口があり、いろいろな読み方ができる、楽しみ方がある、一生付き合っていける作品です。本製品は伊勢物語125段をすべて原文と現代語訳で朗読し解説した音声とテキストです。本製品はオンライン版です。専用サイトにアクセスしていただき、インターネット上で閲覧していただく形となります。ご注文いただいてから48時間以内に専用サイトにアクセスするための ID とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載された URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこで ID とパスワードを入力することにより閲覧が可能になります。スマートフォン、タブレット、パソコンのいずれの機器でも再生できます。そして早期お申し込み特典です。2021年7月25日日曜日までにお申し込みの方へ、メール講座六花仙の世界全5回をお届けします。六花仙とは紀貫之による古今和歌集の序文かな書で論じられている6人の歌人のことです。僧正遍昭、在原業平、糞屋の安秀、貴賤奉仕、小野小町、大友の黒主の6人も指します。本メール講座は六花仙の人物と歌を紹介していきます。伊勢物語本編と合わせて、平安京の雅に、和歌の芳醇な世界により深く踏み入って楽しんでいただこうという企画です。メール講座六花仙の世界、2021年7月25日日曜日までの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。以前伊勢物語をお買い上げの方には無料でご案内をお送りしております。本製品はオンライン版です。ご注文いただいてから48時間以内にユーザー名とパスワードを発行しメールでお送りします。メールに記載されたログイン用 URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこでユーザー名とパスワードを入力することにより閲覧が可能になります。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いします。サーバー負荷の関係から販売する ID 数には限りを設けています。販売は予告なく終了しますので、お申し込みはお早めにどうぞ。また CD-ROM 版も在庫少量ですがございます。CD-ROM 版の郵送をご希望の方は CD-ROM 版のリンクからお申し込みください。特典のメール講座六花仙の世界全5回は2021年7月25日日曜日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。うちのスマホやパソコンで本当に再生できるかしら、機械の操作に弱いから心配という方へ、もし商品を購入後再生できない、操作法がわからないとなった場合、ページ末尾のアドレスまでその旨書いてメールしてください。解決できそうなら解決方法をお送りしますし、無理そうであれば返金します。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。